前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。実は収録をしている今日なんですが、決算審査真っ只中で、9月定例会ごたごたの後に、またスケジュールを詰め込んだ決算審査で、ちょっとというかだいぶ疲れ気味なのでですね、ちょっとドロドロなんですけども、頑張ってまいりたいと思います。さて、10月はですね、前半高校生でしたけども、今日もフレッシュなゲストをお招きしております。株式会社ガチューン代表取締役社長の国中俊さんです。皆さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速ちょっと
元気を
いただいて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、ガチユンというと聞いたことがある方、紙面で目にしたという方多いかと思いますけども、その話に入っていく前に、後で触れますが、実は国中さん大学4年生ということ で、はい、大学生ですね、はい、ということですね。その辺も、おいおい聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、さてガチユンですが、これは多分目にしたのは沖縄タイムスとのコラボで、はい、政治キャンプということで、はい、若い人たちが請願をね、県議会に出して、はい、そういうことだった、いい取り組みだなと、反響大きかったと思います。
ありがとうございます、
はい、これについて教えてもらえますか。
そうですね、今年の18歳選挙権のブームがあった中で、実はその沖縄タイムスさんと一緒に割と早い段階から主権者教育という取り組みをさせていただいて、初選挙の扉っていう外の選挙に関心を持つワークショップだったり、あと議員さんを招きして、全政党を招きして の議員との座談会とかを行った中で、この1回目2回目が割とこう空中戦の議論になりやすかったみたいな反省から、いや、もっと具体的に政治参画のアクションを起こしてみようと、しかもできれば投票以外のっていうのがあった中で、みんなで請願を作って、はい、でしっかり県議会に手渡して提出するっていうことをさせていただいた企画になります。
なるほど。ということは、この企画自体は全何回ぐらいで、どういった方々が参加したプログラムですか。
そうですね、最初の初選挙の扉とかから、だいたい毎回その20名ぐらいの高校生大学生を集めながらですね、いろんな方に触れてもらいながら、政治について関心を持ってもらうということをして、最後の政治キャンプっていうところ、本当に3つの3日間を作り上げて、参加した17名の高校生大学生、そして社会人1年目の方を入れて、で県議会議員の方たちも本当に全面的に協力してくれながら、実施した企画でした。
はい、新聞紙面等でですね、皆さんの請願の内容というのが出ています。はい、3つの分野ですね、観光、福祉、LGBT っていうのは、いわゆる性的マイノリティの、はい、略語ですけども、そういった3つの項目ですが、これ実際その請願の項目まとめて上げていく過程っていうのは、うん、どういった形でしょうか。ワークショップとか。
はい、そうですね、今回すごい意識したことが、はい、主催者側というか、こちら側が干渉しすぎないみたいなところがあって、はい、
ね、
結構そのやっぱ主権者教育の取り組みってやっぱ難しいところもある中で、どうしてもこう作り手側の意図がすごい反映されてしまうような、反省にも立ったりとかしながら、はい、最初の方は本当にテーマだけを渡すで、自分たちで企画立案してみて、でその状況のすごい荒い企画案をまず作ってみてから、そこで初めて当事者意識が芽生え出して、必要な情報だったりとか、どういう人に会ったらいいのかって実際に会ってみたりとかも含めながら、こう作っていったような。でもちろんそこに必要な情報提供とか、その県の資料であったりとか、また新聞紙面であったりとか、書籍であったりとかっていうのは随時提示していくような形感覚で作ってました。
なるほどですね。ということは、単なるその場だけの議論ではなくて、情報収集をしたり、
そうですね、はい、特に2日目にはそのタイムスの記者さん、普段この 記事を書いてる人たちに、はい、実際に来ていただいて、うん、でこの文章の書き方も含めてアドバイス、その請願の書き方、どういう言葉遣いした方が伝わるのかとか、うん、あと今回その主権者教育の取り組みの中で、じゃあそのメディアっていうところと組むところの賛否っても もちろんあったんですけど、はい、今回その政治について扱ったというよりは、本当身近なこの課題とか身近なテーマを扱うっていう、うん、しかも沖縄のですね、沖縄の課題とかを扱っていくっていうことで、はい、そこに対して毎日毎日その足で拾って、うん、で来る記事とかを書いてる記者さんたちの身近なアドバイスをもらうというのが必要だろうというのと、はい、あと一つがその実際に県議会議員の方たちに参加してもらいながら、はい、じゃあ請願ってどういうことなのかとかも具体的にアドバイスをもらいながら、なので内容の議論とこの請願書っていう形式の議論など、どっちも同時に進めながら最終的にまとめ上げていったっていうことになります。なるほどですね。
ちょっと横道にそれるかもしれませんが、はい、どうして請願にしたんでしょう。例えば陳情という形もありますよね。
はい、はいはい、そうですね。その陳情と請願のところも最初にもちろん押さえていてというか、うん、じゃあその議員の方の紹介の、はい、有無というか、うん、はい、陳情でそのまま出すってパターンと、議員の方の署名をもらって、はい、出すっていうところを俺考えたんですけど、実際に僕たちがその投票以外の政治参画を示していくっていう意味で、はい、こう自分たちでこう自己満足でやりましたとかっていう形じゃなくて、いろんな人の共感を得る必要もあったりとか、はい、じゃあそれが実際に本当に社会に動かすためにどういう人たちにアプローチしないといけないのかっていうところを、じゃあメディアの方に関わってもらったり、はい、で実際に政治家の方に関わってもらったり、であとその今回すごい僕として嬉しかったのが、この、まあ、最初の時点で議長さんたちにもすごい共感をもらって、でじゃあ全会派ちゃんと協力のもとに一緒に進めましょうって言ってくださって、うん、で最終的に出した請願が全会派のその6会派の、はい、方々の署名と印鑑をもらって提出する、その会派を超えた取り組みにできたっていう意味では、うん、この請願にしてよかったなって思う部分でもありますし、もちろんその、メリットデメリットあったとは思うんですけど、うん、すごいアクションを起こすっていう意味ではすごい、少しだけだけどできたのかなっていう気がしてます。
やっぱり前回は、もしかしたら無所属とか入ってない人もいるのかわからないですけども、網羅しての、紹介議員ということがやっぱりポイントだったかと思うんですよね。やっぱ請願の方が法的に裏付けの強い性質のものであるし、その指揮者の方なんかは請願を進めますね。で、あとやっぱり議員も紹介議員としてね、責任を持って関わるということで、議会にとってもいいんじゃないかというのが、表の議論でありますが、っていうのはね、これはね、私の番組なので、ぶっちゃけ言うと、那覇市議会では、はい、陳情を進めることが多い。これはちょっと、現実的な話で、つまり、他の議会では陳情の形の場合だと審査されないこともあるんですね。でところが那覇市議会は陳情すべて審査をします、はい、で、執行部に説明を現状の説明もしてもらいます。でもちろんその陳情者の要望があれば積極的に、意見を聞こうというそういう場を設けているので、それが当たり前になっているので、陳情でもいいんじゃないか、つまり請願にすると逆に不具合があるわけなんですよ、はいはいはい、つまり誰が紹介議員かによってちょっとあそこがはい、はい、ちょっと紹介だったら絶対反対しようぜみたいな、はいはいはい、そういった変な力学が働くものだから、じゃあ、陳情の方がいいんじゃないかということが多い、実態としては多いんですけども、県外の議員とこの話をしたときにこういったアイデアを出した人がいました。委員長がね請願者になると、そうした場合は中立性が保てるんじゃないかという話もありましたけども、これはさておき議会の現実的な話であります。請願素晴らしいと思います。さてちょっと内容に入っていきたいと思いますが、はい、詳しくはまた紙面をご覧いただきたいんですけどもね、ラジオを聞きの皆さんには、観光福祉 LGBT という中でもですね、観光の中では、観光客も路線バスを使いやすくするユニバーサルデザインについてであるとか、観光客に向けたトイレ利用できますステッカーの県主導による導入と普及についてなどで、福祉分野では、全県のバス停案内の利便性充実について、公共交通機関利用増加に向けた割引特典などについて、 あとは子ども食堂等々の話なんですけども、やっぱりこの交通機関、バスとかですね、はい、あとトイレ、LGBT に関しても那覇市でやっていますパートナーシップ制度、これは条例としてやってほしいということとか、あと誰でも使えるような、
はい、
はい、 つまり LGBT ということでも T の部分ですね、うんうん、性的な違和感がある方がやっぱりトイレの使用で困っているという中で、はい、誰でも使いやすいトイレの公共的な場所での設置をというような、ね、内容ですけども、そのすごく身近な内容が多いですね、はい、やっぱりバスとか公共交通、そうですね、若者に身近なテーマかなと思ったんですけども、うんうんうん、どうですか。
そうですね、あと今回やっぱりその政治キャンプって銘打ってるので、うん、その言葉の印象もあるかと思うんですけど、はい、やっぱその若者が政治っていう言葉にやっぱちょっと近寄りたくないだったりとか、あと投票率の話だったりとかある中で、うん、やっぱりその日常生活そのものが政治っていう営みであるって考えた時に、はい、やっぱ主権者教育の取り組みの中で身近なことを扱っていくっていうことを多分重要なんだろうなと思って、はい、でその中でじゃあ観光とか福祉とかざっくりこの大きなテーマだけを与えて、うん、自分たちの肌感覚とか身近な課題意識とかがそこに現れていくといいなっていう、うん、イメージを持って取り組んでいました、
うん、やはりその、まあ、若者目線といいますか本当に生活に密着した視点だなと、はい、うん、印象を持ちました。でやはりその取り組みの中で、記事にも書いてありましたけども、やっぱり自分たちが変えられるんだっていう手応え、うん、
はい、
これ大事だなと思いましたね。
もう本当に今回まあ、僕自体は一緒にメンバーに入ってたわけじゃなくて、はい、運営をしてたわけですけど、こう実際に県議会に請願書を提出しに行ってですね、はい、で議長が受け取ってくれてですね、本当に、まあ、単に緊張したってのもあるんですけど、はい、ただ自分たちが書いてですよ、うん、自分たちで作った文章でもちろん修正を繰り返したりしながら、うん、やっぱ作り上げた一枚の紙、うん、本当ただの紙切れなんですけど、それが実際にこういう公的な形で、うん、本当に議員の方たち議長に、うん、議会に皆さんが選んだ議員の元に届くと手渡すっていう、うん、でそれが実際に話し合われていくっていう過程、うん、一連のプロセスをこう経験できたことが、うん、本当に世の中なんか文句言ってるだけじゃなくて、自分たちがアクションを起こせば変わるんじゃないかなぐらいまでは、うん、そしてもしかしたら今から議会で審議してくださると思うんですけど、はい、本当に変わるのかもしれないってやっぱ期待感がありますし、なんかそういう実感を持てたっていうのはすごい大きかったことかなと思います。
これは参加者も国中さんご自身も感じたところですね。
本当に感じました、強く。
私も以前中学生のね、まあ、松代中ですけども、何回かお話してますが、陳情を話し会に出すのをお手伝いしたことがあるんですが、はいはい、やはりも私自身 の若かりし頃の経験も踏まえてなんですけども、やっぱり一人の声じゃ変わらないとか、一、うんうん、票じゃ変わらないんじゃなくて変わるんだっていう手応えをね、どっかで掴むことがやっぱ政治参加っていうのは大事かなと思っています。こういった取り組みは今後も続けていくんでしょうか。
そうですね、今回手応えもあったっていうのもあって、はい、じゃあそれをよりさらにブラッシュアップしていく形で、うん、政治キャンプネクスト、うん、実施できればと思っております、うん、
ですね、はい、第11回のマニフェスト大賞、はい、はい、私も運営委員をしているんですが、優秀賞にノミネートまでね、はい、されて、ちょっともう惜しいところで
もう少しだと思
います。ね、今こちらスタジオお世話になっておりますミライランド沖縄さんが、はい、優秀賞に今残っておりますが、非常に残念だったんですけど、来年ですね、ぜひ狙っていっていただきたいと、ね、
もうこれ来年ですね、本当にもう少し議員の方々を巻き込みながら、面白かったのがその議員の方たちも、いや俺も陳情請願出したことないけどなみたいな確かにそう、冷静に考えてみれば、はい、ここにいる人たちほとんど出したことないんだよなとか、議長に手渡す時もそういう話で盛り上がったりとか、はい、そういうまた継続した取り組みにしていければなと思って、はい、
ぜひ期待をしております、はい、さてこれからですね、ちょっと話題を変えながら栗中さんの素顔にちょっと迫っていきたいなと思うんですけども、株式会社ガチユンの社長でいらっしゃいます、はい、で琉球大学ですね、はい、大学生、現役の大学生なんですけども、まずはそのガチユンっていう会社はどういったことをしている会社ですか。
はい、株式会社ガチンガチンコでユンタクするっていう意味が込められていまして、はい、若者言葉のガチンコ本気でっていう意味ですね、うん、で沖縄 の方言でユンタクおしゃべりっていう言葉で、本気でおしゃべりするっていう社名がついてるわけですけど、はい、今主に全国から沖縄に来てくれる修学旅行生向けに、地元の大学生と一緒にこのガチンコでユンタクしながら、はい、まあ、ディスカッションしながら、平和を考えたり、社会問題について考えたりっていうような、はい、学習プログラムを作らせていただいている会社ですね。
なるほど、まあ、 お客さんといいますかね、相手も同じような世代のということで、はいはい、でやっぱり大学生でこういった企業をしようというのはやっぱ珍しい、
ね、そうですね、でもかなり沖縄ではすごく珍しいのかなっていう、はい、
先ほど伺ったら教育学部、はい、ということで教育学部で起業家っていうのは学生起業家っていうのは珍しい
そうですね、教育学部のそもそも起業家が珍しいらしくて、うん、で教育学部の学生起業家ってなるともうほとんど全国でいないというような、
その国中さんがどうしてこの起業を、はい、
そうですね、起業のきっかけみたいな、はいはい、実は起業っていう選択肢は一番最後の最後に出てきたんですけど、もともとはもちろん教員になりたくて教育学部に入学してですね、僕は小学校2年生から教師になりたかったん
ですよ。あ、そうですか。
ずっとですね、ずっと本当、10年間以上、なりたくて、でその中で国語教育を、はい、ずっと志してきたので、その話す聞くだったり対話みたいなところは軸としてすごくあって、で、うん、で単純に本当にガチンコでユンタックする場ないよねっていうことで、ガチンコでユンタックするガチュンっていうサークルを設立したことがきっかけで、本当いろいろな方たちといろいろなテーマでの対話っていうのを続けてきて、はい、その中の本当一つとして修学旅行生と対話する、はい、ガチユンするっていうのからスタートしまして、でもちろん当初はボランティア活動として僕たちがやりたくて、はい、やってたものが本当ありがたいことに全国の生徒たちで先生方から好評の声をたくさんいただいて、で生徒も後輩にも絶対やらせてくださいって先生に言ってくれたりとか、先生方も同じ都道府県の他の先生に広めてくださったりとか、で来年も絶対お願いするからよろしくねって言われるに従って、はい、これはもうやめれないでしょうと、ここまで自分たちの自己満足で始めたものがこんなに社会に必要とされるものになっていて、はい、それで急に例えば就職するんで辞めましたとか教員になったんでもうこのプログラムできませんみたいなのは、あまりにも全国の生徒たちに失礼だなと思ったので、じゃあそれを継続するために、じゃあしっかりここで、はい、収益化をして継続のためにここの沖縄にこのプログラム残すってことで、じゃあもう法人化しますと全国にお知らせさせていただいて、
なるほどですね、
はい、そこからは会社として
ということはこれはガチユンは立ち上がってから何年ぐらいになります？
ですね、サークルを作ったのが2013年ですね、はい、で会社化法人化したのが2014年になりまして、今会社3期目になりますね。
あ、そうですか、はい、まだそれぐらいかなという感じなんですけどもでもお話聞いてるともすごくね長くやってらっしゃるのかなという印象もあるんですけど、まあ3年で起業にして、はい、やっぱりその全国の反響も大きいということで、
本当ありがたい。
やっぱりその高校生、うん、の直の声ってどうでしょうか。
そうですね、やっぱりこれは僕自身は全然否定的ではないんですけど、やっぱ沖縄の平和学習が今までどうしても一方的というインプット型にすごく寄りがちだったっていうことがあって、僕はすごいそれ大事だとは思ってるんですけど、子どもたちとしてその中にプラスして同世代の人と交流できたりとか、同世代の共通言語の中でじゃあ平和についてどう自分たちで考えていけばいいのかと、現在進行形でそれを考えられる場を作れてるっていうのは、やっぱそういう声をやっぱたくさんもらうというか、ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんぐらいから言われたからこそ心に響いたものがあったとかですね、やっぱ普段の授業の中で対話する時間とかないんだけど、大学生がいてくれたことで同級生との対話もすごいより活発になったりとか、大学生ってこんなに言えるのかって、でも冷静になると2個ぐらいしか違わないことにすごい刺激をもらったとか、そういう意味でやっぱいい立ち位置で関わらせてもらってるのかなというふうに思います。
なるほどですね。それからこの平和をどう語り継ぐか、はい、戦争体験をどう語り継ぐか、非常にその、経験者が少なくなっていく中で全県的な課題だと思うんですけども、はい、やっぱり大学生がそれをやっていくっていうのは、ね、非常にこの伝え方で、心がけてることありますか？
そうですね、いい面で言うと、その伝わり方をより意識できるっていうことがあって、その先ほどガチンコっていう若者言葉をあえて使ったとか、はい、発言させてもらったんですけど、その中でやっぱどういったらより今の高校生、中学生に伝わるのかなっていうのは、割と感覚としてはなんとなく分かるものがあるっていうのが一つ、はい、で僕らとしての課題は、この一方的だからといって、多分それは全否定するものではなくて、じゃあどうやって本当にその沖縄戦の実相とかをより語り継いでいけるのかっていうのは、僕らはもちろんまだまだ全然知識面であったりとかも足りてない部分があるので、 そこをじゃあ若いからいいよねってとこだけじゃなくて、自分たちとしてもどうそこに向き合っていくか、はい、そして同世代としてどう伝えられるのか、どう伝わるのかみたいなところを考えていければいいなと思って、
うん、そうですね、しっかりも先輩たちから、うん、手渡しで引き継いで、うん、はい、また後輩たちにということですね、うん、そうですね、さて、栗中さん4年生ですね、はい、ということはじゃあ卒業後栗中さんはどうするんだろう、はい、ガチ運はどうなるんだろうと思うんですがどうでしょうかその辺。
本当に全国の先生方にも一番心配されるのがそこで栗中さんが卒業したらこれはなくなるんじゃないかみたいな、はい、なくさないために会社にしたっていうところがやっぱ一番大きかったので、はい、なんかこう金儲けしてやろう起業しようとかではなくて、このガチ運ってのをずっと残すためにはどうしたらいいんだってひたすらやっぱ今でもずっと考えつつ継続性って、はい、でずっとうるさく言い続けてきたこともあって、はい、もちろん教育実習行ったりとか教員免許取得してっていうのは僕として絶対やりたいことなので、しっかりそう教員免許を取得してで、しっかり卒業して、この仕事を僕はずっと続けさせていただくと、はい、その決意のもとで今も会社経営させていただいてます。
そう気になってたのが、はい、卒業してそのまま先生になって社長交代なのかな、はい、どうなのかなと思ってたんですよ。
僕としてはそれ本当によく言われることなんですけど、先生になるんですかとか、会社誰かに引き継いじゃんですかみたいな、僕としては感覚として全然違ってて、そもそも全国の修学旅行生の前に立って、例えば1学年400名とかの前で授業させてもらったり、対話の場を作ったりすることって、場所は違うんですけど僕も多分先生と同じようなことをさせていただいてて、で多分それをやる上で先生に必要な知識だったり資質だったり責任だったりとかっていうのは持ちながらやらないと、修学旅行だから適当でいいよねってことじゃなくて、学校の特別活動の大事な時間を預けてもらっているので、僕自身は結構先生やってる感覚というか、
なるほど、
多分全国の大学生の中でも一番授業させていただいてる大学生なんじゃ、教育学部生なんじゃないかって思うぐらい、はい、もう今まで何百校も、の前生徒の前に立ってさせていただいてるので、まあ教壇ではないんですけど結構先生してますって言ってます、ね、
なるほど、つまりまあ学校の中での、まあ、教師なのか、また起業家としての、教師なのか、はい、つまり本質は変わらないということですね、はいはい、先生ということで、はい、もう大いに期待しています。これからも頑張ってください。はい、お時間です、そろそろ皆さんとお別れの時間なんですが、今日のゲストです、株式会社ガチ運代表取締役社長の栗中俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも頑張ってください。
頑張ります。